今日は詩編の143編です。このところには神を主体求めることが歌われています。一節に、主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてくださいと詩編の記者は歌っています。表題にはダビデの賛歌とあるわけですけれども、おそらくこの詩編は息子アブシャロムが反逆し、そして自分の部下によって撃たれた、その後にこの歌を歌ったのではないかと考えられます。二節に、あなたのしもべを裁きにかけないでくださいという言葉があるわけですが、この息子の責任、それはダビデ自身が親として負うような思いがあったのではないかと思われるわけです。アブシャロムと自分たち部下の命とどちらが大切なのですかと彼は詰め寄られたことがあったわけですが、彼のその部下に対する思い、そしてまた息子に対するその思い、そのことをこの図られる、そして自分はどちらをこの良しとすべきか、彼は思い悩んだのではないかと思います。私たちもそのようなこの思いにとらわれることがあるのではないでしょうか。3節に、敵は私の魂を追い詰めとあるわけですけれども、この敵は実は人間ではなくて神に敵対するサタンである。そのサタンはこのダビデもまた私たちをも引き離そうと狙っているわけです。サタンはこの魂を追い詰める、そういうことがあるわけです。私たちもこの魂の苦悩、そして霊的な悩み苦しみというものがあります。私の命を地に打ちつけ、本当にこの踏みつけられてしまう、そして闇にとどめます。もう私たちの心を暗い闇に閉じ込めようとサタンは働くわけです。4節に、それゆえ私の霊は私のうちで衰え果て、心は私の中で荒れすさんでしまいましたと、そういう状況に私たちも陥るのではないでしょうか。じゃあそこから脱出するためにはどうしたらいいのか。五節にその方法が出てきます。私は昔の日々を思い起こし、昔神様が助けてくださった、そのことを心の中にしっかりと思い起こすということであるわけです。そしてあなたのすべての御業に思いを巡らし、すべての御業、神様がなしてくださったその一つ一つのことを思い返すということであるわけです。そしてあなたの御手の技を静かに考えています。神様がなされたその御業のゆえに自分は助かったんだ、自分の力や技量、そして人の助けではなくて神様が救ってくださった、そのことを深く心の中に考えるということであるわけです。そして6節のところに、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。私たちが求めるのは神様ご自身であるということが明確になってくるわけです。ですから7節の後半に、どうか御顔を私に隠さないでくださいとあるわけです。御顔というのが神様の臨在を表す言葉として旧約聖書にはたびたび出てきます。モーセは会見の幕屋で神と顔と顔を合わせてお会いする、そして彼が幕屋を出てきた時にはもう輝いて出てきたということがあるわけですけれども、私たちも神様の臨在に触れる、神様の中にいる時に私たちの心の中に力が与えられてくるわけです。8節に、朝にあなたの恵みを聞かせてくださいという言葉が出てくるわけですけれども、実は恵みによって私たちは敵に勝利していくことができるわけです。それは12節のところに、あなたの恵みによって私の敵を滅ぼしとあるわけですけれども、サタンに勝利するその最大の方法は何かっていうと、神様の恵みに満たされるということであるわけです。私たちの 心の中に神の恵みが満ち溢れるならば、私たちの心からは闇は去っていくわけです。ですから私たちは絶えず神様を慕い求める。そして八節の後半に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。ですから私たちはその行く道において神様の導きを与えていただく。そしてまた私たちの魂は神を仰ぐ、慕い求める。このことによって私たちは敵に勝利していくことができるわけです。そして十節の後半のところに、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださいますように。慈しみ深い霊とあるわけですけれども、おそらくこれは聖霊のことを言っていると思われるわけです。聖霊は私たちにおいては慰め主、また助け主であられる方であるわけです。この方が私たちの心に臨んでくださり、平らな地、すなわち平安が与えられるということであるわけです。今は聖霊が働かれる時代であると言われています。私たちは何よりもご聖霊によって慰められ、また励ましと力を与えていただく。十一節に主よ、あなたの御名のゆえに私を生かし、あなたの義によって私の魂を苦しみから助け出してください。あなたの御名のゆえに、私たちの力ではない、私たちの能力、私たちの存在ではなくて、神様ご自身が私を生かしてくださる。あなたの義によって、それは十字架によって、すべての過ち、罪、咎を神様は許してくださった。その信仰に立って、私たちは苦しみから脱却し、そしてまた喜びと感謝を神様にお捧げするものとさせていただきたいと思います。